全日本学生放送連合主催第3回録音構成コンクール参加作品、忘れられている教師の重大性、その教育実習の陰にあるもの。
正規の家業のほかに、こうして教職課程を収められ、また近々実習に出かけていかれるという皆さんの意気盛んなところに非常に敬服している次第でありますが、
今年も5月に入ると、各大学は教師を希望する学生たちに対しておよそ2週間中学校や高等学校で教育実習を始めています。
この機会に
教師を目指す学生たちは、この教育実習を控えてのオリエンテーションに、これまで実習の経験など全くなく、果たして自分の思うようにうまく教えられるだろうかと不安げに実習の注意に耳を傾けています。
で、こんなことをいろいろ申してますと、えらい窮屈なという感じを受けられるかもしれませんけれども、しかし要するに、教育実習というのは、ただ、学問的な教養があるというだけでなしに、大学抜ける最高の教養を受けた、しかもそうした人間としての人間的な接触ということが一番、
最近教師を希望する学生たちは、教員免許状を比較的容易に取ることができるところから、教師の仕事を真面目に考えないで教員免許状を取る学生が非常に多いと言われています。教師という人間を対象とする仕事は決して簡単なものではありません。ただ自分の専門としている教科だけを生徒に教えるだけならそれほど問題はないのですが、子どもたちを立派な社会人に育てるという大きな責任が課せられているのです。それだけに目に見えるものを扱うような優しいものではなく、人間の心という目に見えないものを導く難しい面があるのです。特に最近教師を希望する学生たちはこのことをはっきり理解していないように思われます。このような学生たちに対して関西学院大学の中原教育実習主任は、
教師を目指しているという意味は、教職のコースを取っておられる人ということになるんですけれども、その人たちが非常に多くなったことは事実なんです。で、私もその多いということについていろいろ考えてみたことがあるんですけれども、教職課程を収めている人が全部教師を目指しているかどうかというのは、私は直ちにはひっつかないんじゃないかということを感じるんですけれど、私大学として免許状を出す制度になっておりますし、でその中で自分には負担ではありますけれど、免許状をいただこうという気持ちは決して悪くないと思うんです。で、この頃なんていうのか、ものの考え方というのか、なんかその何でも免許状というのが非常にこう証拠になるわけ、証拠っていうのかね、なんかとにかく免許状を持っているということが、その人が実力があるとかないとかよりとにかく一つの印になるというような傾向がありますから、学校の問題だって昔は検定とかなんとかいうような方法で、たとえ学校教育を受けなくてもそういう資格が与えられるということがあったんですけども、この頃は全然それもありませんから、とにかく学校を出ると、大学の卒業の免許を売るということが尊いように、教員の場合でもその人が教員に適格であるかとか能力があるかとかいう問題より先に免許状がとにかくあるということの方がどうも先決問題であるらしい、そういう傾向から、免許状もらえるもんならもらっておこうという人たちがあるわけなんですね。教育実習に初め参加しようという人の中にはやっぱりいろんな人がいるようですね。で、私がね、オリエンテーションをしますのをね、教育実習というのは実際の場でこういうふうにやって、実際の先生のこういうことを見てくるんだとか、別に脅かすつもりはないんですけども、本当の話をしておりますとね、 もう先生そんな難しいんやったらやめますわいう人がやっぱりそのもろもろ出てくるんですよ。そういうことを見ててもね、私はやっぱり教師なんていうものをちっとも自覚しないでね、なんとなくね、まあ英文におれば英語の勉強も一人で取れるようなもんですから、なんとなく取るような人が多いような気がしてね、その点は私非常に残念に思います。
大学に在学している間に資格の取れるものは何でも取っておくというような傾向が特に見られるようになっています。もちろんそのような考え方も決して間違っているとは言えないのですが、ただ教員免許状を自動車の免許証と同じように考えられたのでは困るのです。教師を目指す学生たちのほとんどがまだまだ教師というものについて真剣に考えていないようです。
まず普通の会社員なんかと比べたらね、休みがあるね、そういうのがものすごい魅力ですな。それからまあ月給は安いですけど、まあそういう休みをうまいこと利用してね、学生みたいな気分で楽しめる一生ね、そういうのは大変いいように思いますね。楽しみもあって、それでまた社会に貢献できるとね、そういうことですね。
どうしてもなりたいですか？
そうですね、まあしょうもない会社行くこと思ったらね、絶対潰れることもないし、一生まあ保証されて月給もちゃんと決まって上がっていくしね、まあ安定していると思いますね。
教師の仕事がどのようなものであるかを考える前に、まず自分の生活のことを第一に考えているようです。将来性のない会社に入社して心細く生活するよりも、むしろ給料は一般の会社に比べてそれほど良くはないが、まず安定しているというところになんとなく魅力もあるというのです。教師を希望する学生たちは教師の仕事を割り切って考えてしまっているのですが、しかしこのように教師の仕事を割り切って考えさせてしまうのは決して学生たちの責任ばかりとは言えません。教師を甘く考えさせるような点もかなりあるのです。これについて西宮市のある中学校の校長先生は、
お給料がね、一般社会よりも安いと、こういうことが一応元じゃなかったかということも考えられますけど、それから教職員という職業がね、非常にこう自らを相当こう自制生活ですね、それがまあ窮屈だと。でもう一つはですよ、一般社会に入りますとね、一番下から始まるでしょう、お仕事が。すぐ係長じゃないですね、まあ学校でしたら一応担任ですね、一応リーダーシップ取れるというか指導性を取れるというか、そういう形のものが一応ありますね。そういうところから言うと、サラリーマンの方の大体の悩みはですね、いわゆる管理職とか行政職とか指導性のある職場とか言われるようなことから言うとですね、かえって学校関係のものの方がですね、もう生まれながらにしてですね、すぐ見ていると。
一般の会社ならいつまでも上役の機嫌を気にしながら小さくなっていなければならない。そのようなことを考えると、むしろ教師ならば給料は一般の会社に比べて必ずしも高いとは言えないが、自分が一応子どもたちの指導的な立場にあって思い通りに仕事ができます。しかし教師の職業を教育そのものについて考えないで給料だけで価値をつけてしまうのは、本当に教師を希望する学生のあるべき態度ではないでしょう。利根立西宮市教育長はこのような考え方について、
私はその教師という生殖意識にあんまりこだわりすぎて、まあそれは結構なんだけど、どちらかというと非常にそのジメジメしすぎたんですね。でこういうその悪いことを言っていいかどうかわからんけども、その人間には3つの性があると、男性と女性と先生やというな、そのそういうバカな冗談まで飛び出すぐらいですね、教師というものが非常に特別視された、それは私はいけないと思うんですね。で最近はちょっと反対になってきて、非常にそのビジネスライクに教職というものを考えるようになってきたと、まあ、それはそれでいいと思うんだけども、やはり教職ということは 全部が全部そのビジネスライクで割り切れない点も残ってるわけです。だから戦前の昔タイプのそういった異常な生殖意識の力に返ってるのも間違いであれば、また最近のようにあまり割り切ってしまうのもちょっと問題があると思いますね。これからいわゆる第三の道、本当にしっくりと落ち着いて、しかもやはり教職という人の魂を磨く特殊な仕事に携わるものとしての特別の生き方っていうのはやっぱりあろうと思いますね。一般的普遍的なものの上に特別なものを積んでいると、そういう教師像というのができてきて叱るべきだと思いますね。
教師の職業は給料が高いか安いかで価値をつけることはできません。給料では決して割り切ることのできない教師本来の姿があるのです。そのためにも、ただ表面的に自分の利益だけを考えるのでなく、教師というものがいかに大切であるかを少しでも学生たちに理解してもらわなくてはなりません。このようなところから教育実習というものが置かれているのですが、教師の最も基礎になる教育実習そのものが教師の重大性を訴えるだけ十分に徹底されていないようです。これについて特に学生の間から不満が出ています。
実習が4年でやるいうのはちょっといろいろ4年になると他のこともありますし、なんか忙しいんじゃないかと思うんですけどね。その実習を、できたら3年ぐらいでやってね、でまあその3年の時はちょっと長い目にやって、そこで自分が果たして教師になれるかどうか、自分が教師として、適しているかどうか、それがまあつかめたら、今度また改めて4年でちょっとその2週間ぐらいでよろしいから、それをやったらいいと思う。
教育実習のこれから今月の末から始まるんですけどもね、強いて不満といえば、ただその4年で教育実習あるいうことですね。それをできたら3年とかそのぐらいでやってほしいですね。ただ4年になったら僕らゼミ旅行とかあるいは卒論とかいろいろ忙しいですからね。まあその年齢が若いほどね、ああいうその教育実習とかああいうのやったら、そのどういうかな、非常にこう感銘を受けるというか、そういうことがあると思うんです。僕1年の時に大学1年の時にですね、三日月学校で淡路島で、まあ奉仕のような形で1週間ほど小学校教えに行ったことあるんですけどね、みんな教育学科のもみんな一緒にね、その時ものすごく感銘を受けましてね、非常に良かったんですけどね。今4年になって改めて教育実習やれって言われて行ってもですね、おそらくあの時の感銘を受けるかどうか非常に疑問ですね。そういう意味でも年齢が若いほどその教育実習あるいはそういうものに対する感銘を受ける度合いが違うんじゃないでしょうかね。やっぱりね、4年になったら大人ですからね。みんな大学1年で入りたてだったらみんなこう希望に満ちあふれてこうバーッと入ってくるんですけどね、4年になったらある程度その教育というものをそのずるさ、裏のずるさいものをね、みんな知るようになると思うんですね。学校生活においてもあらゆる面においてずるさ、それだけまあみんな成長した大人になったということなんでしょうけどもね、それだけその若い頃に、若い頃でたらおかしいですけども、その年齢の若い頃にですね、そういうのを実習を経験すれば非常に売るところがあると思うんです。みんなそれだけ何かを求めようとして入ってきた、そこに教育実習をぶつかればですね、何かそこに売るところがあると思うんです。
西方に渡って巡るわけは陸道な、一番上が仙人、その次が人間やろな、仙人道、人間道というのがあるわけ、一番下が地獄道、そして6つのそういう種類があってやな、前世の因縁に従ってそれぞれその大世においては違った道で生きるわけや。天人になるかもしれんし、あるいはガキ道に落ちるかもしれんし、あるいはもっと地獄に落ちるかもしれんな。でそういうふうにな、
いつまで現在の教職員免許法によれば教育実習は最低2週間以上と規定されています。これに基づいて特に学芸大学を除いてはほとんどの一般大学が実習期間の最低限である2週間しか行っていません。わずか2週間の実習では教師というものについて本当に理解することはできないと思われます。学生たちがわずか2週間の実習の間に果たして自分が教師として適するかどうかも判断できません。このような疑問をなくすためにも学生たちが望んでいるように 各学年ごとに実習ができないものなのでしょうか。これについて中原教育実習主任は、
3年生のね最後の方ぐらいだったらできるんじゃないかと思うんですけど、それはね大学の1年生2年生と教養コースの人たちねと、それからやっぱり3年4年生と私たち見てますとやっぱり随分違うんです。成長っていうのか、そのやっぱり社会人としての自覚的な態度というのか、そういう意味ではやっぱりね最高学年っていうのは私非常にこう買うところがあると思うんですけどね。そんな点でやはり教生言うたってやっぱり教師ですからね、学生から見れば生徒から見ればね教師先生なんですから、そういう意味で、まあ、自分高等学校なんかの場合でしたら自分より年もたった2つか3つしか違わない先生、そしてまた、そのすることなすことがどうもその先生と思えないような先生がそこにおられるということはやっぱり私は問題じゃないかと思うんですけどね。実習期間の問題はね、実習っていうものでそんなに教室のいろんな技術を学ぶとそういうふうに私は考えなくていいと思うんです。実習の教室での、まあ、教壇の技術ですね、いわゆる教授のテクニックというようなもの、そういうものは本当に先生する気のある人はね真剣に教壇に立つならばね半年ぐらいでねやっていけるんじゃないかと思うんです。
3年間で学生たちの希望する専門の教科の単位を取らせ、そして4年生でその仕上げとして実習が行われています。たとえ各学年ごとに実習を行っても教科の専門知識を十分理解していないと満足に教えることができないし、また実習期間についても実習で教壇の技術を学ぶものではないというところから2週間の実習で十分であるとしています。しかし実際的な立場にある現場の先生はどのように考えているのでしょう。
大学は4年で実習をやればいいとよくおっしゃいますけどね、しかし私たち現場の教師からすれば実習を行っているのを実際見てますね、やっぱり何かその4年ともなれば卒論のことなど忙しいのかもしれませんけど落ち着きがありませんね。もちろん大学側が4年で実習を行った方がいいということはよくわかるんですがね、しかしその4年だけで実習を行っただけでは実習生の皆さんがかわいそうですよ。各学年ごとにその実習を行いながら、そしてその4年でも少しでも実習を行うようにすれば一番いいと思うんですけどね。でないと4年でその2週間ぐらい実習があっても何もなりませんよ。だから各学年ごとに実習ができないならば、せめて1ヶ月ぐらいは実習をやらないと会社のようにならんと思いますけどね。
実習に直接関係のある現場の先生も、やはり学生たちの意見と同じように、4年生で、しかも2週間の実習だけでは効果は全くないとしています。ところが、大学側がこのような学生たちの意見を受け入れて、満足な実習をしようとしても、数多くの実習生を受け入れてくれるだけの中学校や高等学校が非常に少ないのです。実習生を受け入れたところで問題はないように思われるのですが、実習校にとってはそれほどありがたいものとは言えないようです。この点について先ほどの校長先生はこのように話しています。
実習はどがの実習ですから、これは祝辞があるのが当たり前ですわね、普通のことですね。それでやはり教生をの実習の生方をお迎えしますとですね、担任の人はですね、その後の整理はですね、それは随分厳しいものもわけです。ですからまあ教科主任の方やらその教科担任の人にですね、随分お願いしてですね、あとよろしく頼むということはこれはもう常識として申しとるわけですけど、まあご指導に自信のあるということがね、もちろん嫌うんじゃないですよ。どうせ我々の同じ職場に迎える人だから、お迎えして実習していただくということに対してね、労力を挑むんじゃなし、いろいろお世話もしようという気は十二分にあるんですけどね、まあ、人を指導するということについてのね問題になりますと、まあ、実際指導ということに限られるわけですよね。もちろん理論というようなことばっかりではもちろんないわけで、どこにも実習ですが、その実習いうことについてもね、なかなかその 自分の思うままに研究ができているかどうか言いますとね、なかなかできてないと。だからご指導することについてはですね、外勉強もしておらなければ自信がないというような謙遜ももちろんありますよ、まあ、そういうような形でしょうな。もう率直に申しましてお受け入れしますとね、お受け入れのためのですね、やはり学校人が増えるわけですね。いろいろこう実習の記録もね、整えるようにもせなきゃなりませんぞ。また単に実習時間何時間やったということの証明も書かねばなりませんぞ。実習非常に真面目でございましたと。そのことでね、いわゆる事務量が増えることは事実です、これは、ね。まあ、そのようなことでお断りするという意味ではないでしょうけどね、お断りしたところがもしあったとしたら、やはりまあ、せっかく来ていただくのに、実習らしい実習をしていただくと、それの指導をするということになりますと、まあ、自信があるというか、まあまあ、恥ずかしい思いをせん方がよいというか、まあそこらはどういう考え方か分かりませんが、まあそういうようなお気持ちの上のことがね、多いように思うんですが。
中学校や高等学校が実習生を快く受け入れてくれないというところに、現在の教育実習がうまくいっていない大きな原因があるといえます。中学校や高等学校が実習生を受け入れても十分に指導できないという理由で実習生を受け入れないのは、実習校側の単なる逃げ口上にしか思われません。実際は実習生を受け入れることによって日頃の教育が侵害され、事務的な仕事もかなり増えるのです。このようなことから実習に対してあまり協力的でないのですが、特に大学側も実習校側の非協力的な態度にかなり頭を痛めているようです。
強制というものが行くことによってね、教育の現場というのはやっぱり非常に狂うわけなんですね。先生と生徒の結びつきの上に成り立っている教育という作業というのか、そういうことがね、そこへ三者的な実習生が後ろで見学しているというだけでも、これ先生にとっては非常に困ることなんです。で、生徒にとってもね、やっぱり参観者がある場合とない場合で、例えば生徒が記憶するというような点で調査した人あるんですけどね、やっぱり非常に能率悪いわけなんです。ましてやそこへね、先生がこの間教えてくださった続きを行政が次に教団から教えると、その時にもう第一、まあ、英語であれば発音も違いましょうし、あるいは社会科などであればやっぱり社会観っていうのか人生観っていうのか、そういうものもみんな違った先生によってね受け継がれる。でそれが教育というものが単に何かそれこそ文化の伝達という言葉がありますけどね、なんかを受け渡すだけの作業ならね、私対してそら誰に教えられようと真理を受け渡してもらったらそれでいいのかも分かりませんけどね、ことに中学校なんかでね、学科を教えると言ったってそれこそそれが教育を行じているんですからね、その場合にやはりそういう問題は大きな問題になってね、生徒の向こうが純粋であればあるだけに大きな問題になって跳ね返ってくると思うんです。だから先生嫌がるわけなんです。生徒はまあ物珍しいですから2週間ワイワイワイワイ言ってますけれども、住んでみたらなんか生徒にとっても教室というものはあまりやっぱり面白いものではないようですね。私ね、現場の先生がそうおっしゃることはもう真っ当だと思うんです。私自身もね、中学校におったこともありますし、だからそんな点で実習生が邪魔になるという気持ちよくわかりますけれども、まあ、今のこうした教職の制度では一応そういう点、一応普通の中学校なり高等学校なり実習に行くということになってるんですから、そんな点ではやはり、まあ、協力ということでしかないんですけどね、していただきたいとは思います。
実習生が現場の教育に入ってくることによって教育のペースが乱され、その遅れを取り戻すにはかなりの時間がかかるということはもちろんよく理解できます。だからといって実習生を邪魔者扱いにしていたのでは、いつまでたっても完全な教育実習は実現するはずもありません。現在の教職員免許法では、中学校や高等学校が 必ず実習生を受け入れねばならないという規定はどこにもありません。このようなところから考えても、実習生を受け入れて少しでも厄介になると思えば実習生を受け入れないというケースがしばしば出てきます。この点について利根立教育長は、
教育実習生が厄介視されると迷惑視されるという問題ですがね、僕はそうあってはならんと。やはり学校現場はこの問題についてやっぱり積極的に受けて立ってもらわないといけないと思うんです。もちろんその政治的にあるいは社会的に考えれば、地元の大学、その大学で学んでいる方々に対して地元の学校なり教育委員会ができるだけ協力するということは、これはまあ当たり前のことですかね。でそういうことを離れてもやはり教育実習生というものは受け取り方によって非常に私はプラスになると思います。私自身もね、中学校で勝って教生を教えたことあるんですよ。で受け取り方一つによって、これは非常に厄介な迷惑な存在でもあり、これは消極的に受け取った場合ですね、で積極的にやる気になって学校側が構えた場合には非常に僕はプラスになると。ただね、3つの条件があります、あると思うんですね。まず学校側がそういった受け入れ体制を整備しているということ。2つ目はね、大学側、学校当局がね、大学当局が強制実習期間の前と後において十分なる配慮を持ち措置をしているということ。期間がわずか2週間でしょ。こんなもんでほとんど何もできないですよね。だその事前事後のしっかりした訓練をね、大学当局がやっていただくということ。それから第3番目はもちろん本人の心構えですね。短期間ではあるけれどもベストを尽くしてほしいと。というのは教育には試みはないんです。分かるか。教育にはそのリハーサルはないってことですね。ただ一遍子どもたちにとっては再び戻らない時間ですから、あくまでもぶっつけ本番のつもりで真剣勝負で取り組んでもらいたいと。だから決してそういうことを意識するとしないとにかかわらず、児童や生徒をモルモットにしないように。だから教師になるならにかかわらずですね、ベストを尽くしてもらいたいと。で強制の諸君が往々にして漏らす感想は、教師というのは非常に楽しい愉快だと。子どもたちは懐いてくれるし、自分の話すことはよく理解してくれたと。後から手紙が来るし、なんと教師というのは楽しい仕事だと、こう思ってしまうんですね。だからそんなね、悩すものじゃないんですよ、これはね。だからそういった安易感を持って帰ってもらっては困る。いわば教師、人を教えるということは誰でもできるように見える、誰でもできるように見えることが実を言うと一番難しいんですからね、これは。だから謙虚に2週間の実習期間を過ごしてもらいたい。でこのように学校側の受け入れ体制と、大学側の送る体制と、本人の受ける体制、この3つが整ったならばですね、教育実習というのは非常に効果が上がるし、また学校現場においても有益であると僕はそう思いますね。
教育実習を本当に有効なものにするには、中学校や高等学校が実習生を積極的に受け入れてやると同時に、大学側や実習生も実習校の立場に立って、教育実習がお互いに利益になるように進めていかねばなりません。このことを本当に考えていない場合、決して期待されるような教師は生まれないでしょう。特に最近非行少年が増えている折から、教育に携わっている人も携わろうとしている人も、教育実習の本当の姿を今一度考えて、少しでも立派な教師が生まれるように努力してほしいものです。
制作は関西学院大学放送局でした。